Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1892回7月4日です。皆さんばんじましてみっちゃんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
はい。
今ね気がついたんだけど、うん、うちの番組ってアニメチャンネルになってんの？
はい？
ツイキャス、うん、なんか上におすすめチャンネルカテゴリー新着順とかってあるけど、その中でアニメチャンネルっていうところに今出てきとって、
ほう
でなんか周りがアニメばっかりだけおかしいなと思ったんよ。あなたは見ることができるの？そのツイキャスの上の下のとこおすすめチャンネルカテゴリーだってチャンネルを押すと、
それは出てこないけど、ライブのカテゴリーは設定ができるけど、うちは設定カテゴリーなしにしてるよ。
でもアニメチャンネル、これ表面がアニメだけじゃない？多分リスナーさんほらアニちゃんって書いてるじゃん。だけど新着順のところにも、まあ今始めたばっかりだから出てくるんでしょうけど、周りがアニメばっかりだけ、え、何今最近こんなのが流行りなんと思って一瞬思ったら、アニメチャンネルですよ。アニメチャンネル。
スクリーンショットがイラストだからそういうあれになるわけ？アニメチャンネル。アニメチャンネルっていうカテゴリーってこと？
チャンネルっていう中にアニメチャンネルっていうのがあって出てきてるからびっくりしたんよ。
うちは何？自治ニュースじゃないよな。
何？
ん？自治とかニュースのカテゴリーじゃないよな、うちは。
自治
が喋ってるけど。
いや。カテゴリー的にはフェイクニュースだろうみたいな。結構、
いや、ニュースっていうカテゴリーがないんだよな。
ケイちゃんが声優さんっぽくニュース読んでねって書いてある。
お前はもう死んでいるとかって。
なんでそこへそうなるのかな。
お笑いか。
いや、そんなに面白くないよ。
もう強いて言や、時事ニュースこれぐらいしか当てはまるとこないぞ。
時事
時事
だって、そうやってそういう割にはこの絵だとやっぱアニメっぽいよね。
そんなことになってんだ。
もうちょっと爽やかな声で喋ったら？
どんな声？
お兄さんっぽく。お兄さんっぽく。
けいちゃんお散歩さん、やみなさん、こんばんは。あうちゃんもこんばんは。
あ、得意なやつ。はい、リッキーだよって。
デグさん、デグさん、こんばんは。
デグさんだよ。
あ、デグさんか、ごめんなさい。本当だ、点々がついてるや。
でも、はじめましてかも、こんばんは。
はじめましてかもな。 くすみさんのこんばんは、アニメチャンネル7チャンネルだ、
すごい大発見、
意識してなかった。
いや実は昨日もその開くときに一瞬この周りがアニメばっかりなことに気を取って、あの一瞬気がいったんよ、あれなんか今日えらいアニメっぽいやつ多いなって。昨日は流したんだけど今日は目が止まった。
のぶすみさん、空海のアニメというのがあったのではないかな、それと誤解されているのかな。コアクさん、カテゴリーは実は散歩さん、本当だ、アニメチャンネルに出てくる。僕みつおくん、ドラえもんに出てなかったな。
あれミッキーじゃなくてドラえもんに行ったんだ。
あ、やっぱり初めてですね、リブさん。
あ、変なところに迷い込んできたね、リブさん。
変なとこに迷い込んだね。
今日はケロケロしてないでしょ。
元に戻したんだよね、きっと。
はい、今日はあのイヤーポッドに戻しました。確かに昨日編集しててなんか声ちょっとおかしいなって感じがしましたね。
エアポッド残念だったね。
コアクさんはお風呂行ってらっしゃい、ミケちゃんにゃ。
聞こえた今。
聞こえた。キュウちゃん初
見。こんばんはって言って。こんばんはって。こんばんは。
いや。
ミケポンちゃん、ばんは。ばんは。省略されとるで。
ばんは。
ばん
は。え、イケポンちゃん？
うん。
あんた普通に言っとるけど、イケポンちゃんはタイにおいで、タイランドにいるんだよ。
今？
え、イケポンちゃんは今タイにおるよ。タイに引っ越したじゃん、去年。あ、わからんか。
え？
なんかタイでお仕事してたよ、今。うん。タイからツイキャス聞いてくれとるんですか？
ってことだろうな。
タイでも聞けるの？ツイキャス。日本の。
あ、これ全国どこ、あ、全国、あの、世界中どこでも聞けると思うよ。
しかも、運転中って聞いたもんだ。え、日本に帰ってきてる？もしかして。
どうなんだろう。のぶすみさん、空海と検索するだけで50件の空海が表示される。いっぱいありますよね、空海ってつけてる。ツイキャス登録してる人。キューちゃん、デグさん迷い込んだらもう出れません。そう。
いやいやいや、そんなことないですよ。あ、やっぱりイケポンちゃんタイですよ。
あ、タイで運転してるんだ。ゾウに気をつけてよ。
ゾウは歩いてないけど、イケポンちゃん元気にしてますか？タイで。
タイはどうなんだろう、暑いのかな。
タイは暑いのかな。
はい、
あれ、
雨は
ちょっと待って、
小康状態になって、はいよ、どうした。
いやいや、デグさんが、あは、ずっと聞いてましたよって。
あれ、隠れキャラじゃないよ、隠れリスナーさん。
びっくり。
びっくり。
いやー、あれあれ、ありがとうございます。そんな人もいらっしゃるのね。
キュウちゃん、運転中の空海は危険。大丈夫、あの、スキちゃん、引き笑いさせないようにするから。
最近してないよ、何日かね、ここんとこ。
そうだね。イケポンちゃん、元気、今はそう暑くない。そうだ、タイっていうとなんか暑いっていう感じがしてたんだけど、そうでもないのね。のぶすみさん、タイといえばカンカン式。
なんかえらい泣いてる。
うん、
カンカン式。タイといえば
カンカン式。はい、雨は、島根はまあもともと降ってないんだけども、関東の方は今どうなってんだろうな。多少良くなってるのかな。
どうなんですか？
明日 日は、あ、でも明日また関東の方は赤い雲がかかる予報が出てるな。明日の21時夜。ちょっと前線が南へ下がってきてるんで、九州の方はとりあえずちょっと落ち着く感じかな。
早くやまんとね。
まあただ梅雨の真っ最中だからね。もうみけちゃんもにゃーって言ってるわ。あの来週島根、雨マークがずっとついてたのに、雨ちょっとマークが減ってきましたね。水曜、木曜に雨がかかる。それ以外は、明日とか晴れ？最高気温28度だって。
暑いのが暑いな。
明日の天気晴れに変わってる。みけちゃんも晴れてよかったねって言ったね。
いや気づくろいしながら、いや、言ってます。出してほしいけど気づくろいしてる。
あ、出してほしいって言ってるのか。うん、あ、観艦式じゃなくて戴冠式ね。
観艦式？
お散歩さん、週末から来週にかけての前線は山陰直撃って予報で言ってましたよ。
マジですか？
あ、この山陰って、あ、こっちの山陰のこと？
どこに山陰があるの？
いやいや、山陰線の山陰って書いてあるから。いけばじゃあスコールで渋滞中。雨降ってんだ。
え、スコール、スコール。
スコール。雨でしょ？
いやいや、あの、タイの雨はね、ジャーって降って、ピャッてやむよ。あの、私も行った時に経験したけど、あの、最近の日本もそうだけど、結構激しい。感じ？
うん。丸山さん、朝と昼に土砂降り、しとしとの熊谷。
熊谷は暑いんじゃない？
今日の気温28度、明日は31度。なんで信澄さんの方が詳しいんだ？
調べたんだ。
信澄さん、猫虐待されてるような鳴き声だな。
違う、あんな声でしか泣けない猫ちゃんですから。
そうだね、
声が出ないね。あんまり
泣かないもんね。
うん、
僕の前には姿出さないし。
うん、そうだな。
この三色猫が。
そんなこと言うからねえ。ねえ、みけちゃん、
僕はすけちゃんとこにおる間には、うん、まず姿見せないよな。
なんか匂いがするんじゃない？
帰った途端に姿出してくるというね。
みっちゃんが帰って見送って、あの、戻ってきたらちょこんと座っとるの、外に。やっと帰りよったやつが。で、あはーって言っとる。
ね、あはんかい。はい、本編行くよ。
はい、行こう行こう。
はい、それではまず最初は、朝日新聞デジタルにあった記事です。五輪チケット8月に再び抽選販売、すべて外れた人対象という記事が上がってました。2020年東京五輪の観戦チケットについて大会組織委員会が8月中にも再び抽選での販売を行う方針であることが分かりました。6月に結果が発表された初回抽選で1枚も当たらなかった人が対象となる見込みという、この記事がお昼過ぎに出た記事なんですけども、夕方、組織委員会記者会見をしてこれ正式に発表しました。第1回の抽選に1枚も当たらなかった人を限定に再抽選を行うそうです。
いっぱいおるんじゃない？そんな人が
いっぱいおると思います。ただし全てのチケットが対象になるかどうかは現時点ではわからないそうです。だから競技がもう区切られるかもしれない。だから僕の場合開会式と閉会式のチケット申し込んで全部外れたんだけども、開会式閉会式が販売の対象になるかどうかは現時点ではわからないそうです。 で秋に先着でチケットの販売をしますよっていう以前発表がありましたけども、こちらは抽選に変更するそうです。これも正式に夕方の記者会見で発表がありました。なのでまあ、これも残ったチケットしかないわな、当然。売り切れてしまったチケットの販売は不可能でしょうからね。
いや、そもそもがその5月から予約受付、5月だったっけ、しとったやつは、全部の席じゃないってことなんですか、うん、じゃあ。
いや、一応全部でしょう。
と思う。じゃあ、お金払わんかった人がおるっけってこと？
あ、それはあるかもしれない。例えばどうせ全部当たんねえやって何百万ぐらい、何百万とかのレベルで申し込んだら当たってしまって支払いができなくて全部流した人おるだろうしな。
うん、そうだね。
うん、はい、というわけで第1回抽選で外れた方、敗者復活戦、敗者復活戦
言い方悪いけど、その人気のある安い席はないだろうね。だっけ、それこそ開会式、閉会式の安いシートとかは。
あと、決勝戦がかかるような試合。うん、
人気のスポーツとかね。
まあ、その辺は対象外になるんじゃないかなと思いますけどもね。はい、まあ、外れた人、限定での抽選らしいんで、どんなチケットが出てくるかをちょっと見て、まあ開会式閉会式はもうないだろうな
もしあったらどうするんですか、ちょっと高くて。
高いやつ、安くて1万2000円だよ。
1万2000円の次はいくらなんです？3万くらい
覚えてないけど、
もういきなり10万とかなの？
5、6万になるんじゃない？3万あったかな。
3万でもまあいいお値段ですよね。
一番高いのは30万だったのを覚えてるけどね。はい、お散歩さん、タバコの匂いが嫌いだから。あ、スケちゃんの家ではタバコ吸いませんよ。
うん、あ、ですね。
電子タバコは吸ってるか。火つけるタバコは吸わないですけどね。まあ、レムさんはご飯いってらっしゃい。散歩さん、当たったけどお金振り込まなかった分だけかも。そう考えると開会式閉会式は望み薄でしょうね。うーん、どうだろうね。でも
そうだよね、オリンピック、うん、まあ、お楽しみ、見てのお楽しみ。
そうだね。はい、それでは次の記事は iPhone マニアさんにあった記事です。 iOS 13はフェイスタイムの視線を補正、画面を見ていてもカメラ目線に、という記事が上がってました。スキちゃんとビデオ通話はスカイプぐらいしかしないけどもスカイプビデオ通話で話してると目線ってずれるよね。マックで通話してると、うん、画面の上にカメラがあるから目線はちょっと下向いたように相手に映るよね。
目線は見ても、いつもは下向いとるっていうよりいつも横向いとるよ。だけなんか横見とるけ、何なんか見とるんって聞くときあるでしょ。
あ、編集
カメラがこっちにある
って。スカイプのちっちゃい、スキちゃんの画像がちっちゃくなるから、それを右の方へ、端っこの方に追いやってるからね。
追いやってる。
編集の邪魔になるから。
邪魔になる。邪魔になる。
これフェイスタイムビデオも同じなんですよね。特にiPad とか横を気にしたりすると、カメラが横に行くんですよね。もう iPhone も横を気にしたら右か左にずれる感じになるけども、これを iOS 13では FaceTime に限ってですけども、画面の方を見てても カメラを見てるような視線に修正をかけてくれるという機能がつくそうですよ。まあ、あんまり必要かどうかよくわかんないですけどね。
そりゃ話す相手と何目と目で通じ合いたい人もいるでしょ。
まあ液晶画面を見てる時点でもう目線はカメラから外れてるからね。それを修正するという機能がつく。ただし、最新機種だけだそうですね。iPhone XS、XS Max、XR、それと iPad Pro 2018年モデル。このモデルだけで、この機能に対応すると。だから私が持ってる10とか、iPad Mini 5入ってないんだな。Mini 5も対象外になるみたいですね、どうも。
だっけ、ただまあこれを。みっちゃんはできるじゃん。
いや、できないですよ。
なんで？
あ、対象の機種持ってないもん。
あれ、10? あなた10だったっけ？
僕は10ですよ。
あ、でもどうせ新しいのにするんでしょ？
まあ10月11月にはこの点は返さなきゃいけませんからね、ソフトバンクさんに。
じゃあ目と目で通じ合うよ、きっと。よかったね。
息子ちゃんも通じ合うよ。
通じ合うっていうか、向こうは点あるだけど、私そもそもそんな顔見て喋らんし。拒絶されます。
拒絶。ということで、まあ、新機種使いの方は恩恵が受けられるということのようですね。ただこれベータ版なんでね、今のとこ正式版になったらもうちょっと対象機種が増えるかもしれませんけどね。
見てもあれじゃない、パブリックベータって入れてるんじゃない、これ13
入れてますよ。だけど10だからこの機能は動かない。
とりあえず試してみたらいいの。
誰と好きだった
誰かと。いや別に私じゃなくてもいいですよ。
試す人いません。まあ肉とビデオ、あ、肉だって娘とビデオ通話するときは
誰ですか。
ゴキブリが出たときぐらいだからな。
ゴキブリと喋るんかと思った。まあ今言ってかなり動揺されてましたね。もうね、みさん個人情報バンバン出すもんね。我が家も、そが家も。
ジミちゃん、バンジ
ー。あ、こんばんは。
あれ、もみじちゃん、7歳と3日になったんじゃないの？まだ2日のままだよ。
えらいツッコミにさったね。
お散歩さん、タバコを吸う人は体に染みついてるよ。タバコを吸う友達がうちの事務所に遊びに来た時に、事務所は禁煙だけど、その友友人が空気清浄機の前を通るとセンサーが反応して動き出してた。
そうなんだ。
それは加齢臭じゃないの。iPad mini は Face ID がついてないから。はあ、そういうことかい。 Face ID のセンサーがないとダメなのか。
顔認証ってやつ？
うん。お散歩さん、フェイス ID についている10は可能性があるかも。うん、とりあえずリリースされているベータ版ではまだ10は、どうも、使えなさそうですね。はい。それでは次の記事です。iPhone マニアさんにあった記事です。歴代 iPhone で iOS のサポート期間はどれくらいなのかという記事が上がってました。スペック上の問題などから最新版の iOS をインストールできる iPhone は限られていますと。iOS のサポート期間はどれくらいなのか、歴代 iPhone ごとに比較したグラフが公開されていますということで、元記事の方にグラフが出てますが、基本的には4年、発売されてから OS が対応しているようだということはそうですよ。ちなみに秋にリリースされる iOS13 は 6S 以降、 が対象になりますね。
これこの表いいね。
うん。なので、iOS 13になったときに 5S と6は、対象外となるってことですね。 5S、6、6プラスか、これらがまあ切られるという形になりますよね。
これな、結構前から使ってんだな自分って思っちゃった今。
そうだね。
まだ 4S 持ってるけど、 4S って
4S は
どこまで？ 7 まで？
いやいや9まで、
違う、8まで、9までか。
うん、 4S は9までサポート、iOS 9まで使える。この iOS 2.0 ってなんか国道の、アメリカの国道の表示みたいな、標識みたいな格好してるな、アイコンが。
ちっちゃくて見えないです。
そうなのか。ということで、まあ、古い機種買うときには、OS がどれくらい持つかっていうのを把握しといた方がいいかもしれませんね。まあ、OS のリリース切られても使えなくなるわけではないんですけども、ただセキュリティサポートとかが受けられなくなっちゃうんでね。あんまり古い OS に対までしか対応してないっていうのは気をつけないといけないですよね。はい。それでは次の記事ですが。
ジミちゃん。
あ、3日に変えてる。次の記事はこちら、気になるキナーさんの方にあった記事です。 IIJ ミオ iPhone XS などで利用できる eSIM サービスを7月18日より開始へという記事が上がってました。本日 IIJ がコンシューマー向けモバイル通信サービス IIJ ミオにて eSIM 対応のデータ通信サービスIIJ ミオモバイルサービスライトスタートプラン eSIM ベータ版を7月18日に提供すると発表しましたということで、eSIM を搭載した、スマートフォンとかタブレット、こちらで、使えるサービスを始めますということだそうですね。多分国内キャリアでは初めて eSIM 対応ということになると思います。作動確認済み端末は Surface Pro LTE Advanced、 それから iPhone XS、 iPhone XS Max、 iPhone XR、 iPad Pro 11インチ、 iPad Pro 12.9インチ第3世代、 iPad Air の第3世代、iPad mini の第5世代。利用料金は初期費用が3000円。月額利用料金が1520円。SIM 発行手数料が200円。利用できるデータ量は月 6GB で翌月に繰り越しも可能ですと。ただし、これは通信専用端末じゃない、SIM なので、音声通話と SMS には対応していませんということはそうですね。で、これを始めるにあたって初期費用から2999円を割引するキャンペーン、これ初期費用3000円ですけども2999円引きなんで賞味1円になるキャンペーンですね。それから利用開始の翌月から3ヶ月間 1GB のデータ容量をプレゼントするキャンペーンが実施されますと。3ヶ月間は月7ギガ使えますよってことですね。日本国内で eSIM サービス、あ、でもあれか、 IHMEO じゃなくてソフトバンクが常に始めてますよね、 eSIM 対応のサービス。なので国内初ってのはごめんなさい、私の勘違いですね。これ多分対応してる端末で設定画面のモバイルデータ通信の新規プランを追加ってとこのその他ってとこで多分 QR コードかなんかを読み込んで、この IIJMEO を登録する形になるんじゃないかなと思いますけどね。デフォルトでは出てこないんでね、データ通信1520円で6ギガ安いのか、まあ安いっちゃ安いのか、はい、気になる方は使ってみてはいかがでしょうか。月ちゃんは何のことやらという頭の中でハテナハテナが飛んでるかな。
いいのついた SIM ってなんだっけと思って。
あの普通 iPhone とかには SIM 入れるじゃない、横をピン刺してトレー引っ張り出して、
うん、
あれと違って、中にもう内蔵された SIM ってのがあるんですよ。eSIM ってのが。先ほど紹介した iPhone とか iPad、あと Apple Watch のセルラー版、これも eSIM なんですよね。SIM カードを差し込むんじゃなくて、もう最初から中に eSIM ってのを内蔵してて、そこにデータを書き込んで、まあ、使えるようにするという機能ですけどね。はい、今私の iPad mini だと3社出てくるんですよ、この eSIM が使えるっていうやつがね。でカードとかを登録してやると、その2つ目の SIM っていうのは契約できるようにはなってるんだけども、そこにこの IIJMEO さんが参入してくるということですね。はい、それでは次の記事は、愛をありがとうさんにあった記事です。47都道府県130箇所以上の地図をプリントした iPhone ケース、東急ハンズ新宿店にポップアップショップ開設という記事が上がってました。クロスフィールドデザインという会社が地図柄 iPhone ケースを発売しています。ハードケースに日本各地の地図をプリントしたものということで、以下の6サイズが用意されます。10.10S 用、10S Max 用、10R 用、6、6S、7、8用、5、5S、SE 用という6種類、5種類。え？5種類しか書いてないのになんで6サイズなの？ん？おかしいんじゃない？これどっちかが間違ってるのかい？
何かが、
この6種類という表現が間違ってるのかな？
まあ、いいんじゃない？
いいんじゃない？
あ、でも棚の写真は6列あるよね、確かに。販売してる記事の写真。
そうだね。で、これお値段が税込みで3000円だそうです。で、一応この、東急ハンズの新宿店に行くと、まあ、多分東京都内の地図を使ったケースが展示されてるんじゃないかなと思いますけどね。で、ちなみに東急ハンズで今展示されているのは、10と10S 用と6、6S、7、8用の2つのサイズが、展示されてますよということだそうですね。 出店場所は東急ハンズ新宿店7階スマートフォンアクセサリー売り場ですと。でこれ受注生産なので納期は1週間から10日で、サイズはどのサイズも全て値段は一緒3000円だそうですよ。でちなみにこれ島根県選択すると松江しかないんですよね。
うんだね。
宍道湖の東側、まあ、松江市内なので出雲も江津も出てこないと。ちなみに大阪にすると大阪駅中心と関空と泉佐野の方の2種類が出てきますね。
あの三田
ん
6種類ある。
6種類
iPhone XS 専用と XR 用と XS Max 用と8と7、6S プラス用、あと8、6、6S、6用、
プラス用がある。
さっきの記事にはプラス用がなかったやん。
うん。
だけどこの商品の実際買えるところに行ったら選択するところに8、7、6S、6プラス用のやつがある。
ああ、そういうこと。それで6種類
だから私も買える。
記事の方が抜けてるってことやね。
うん、
ちなみに地図は昼の地図と夜の地図2種類用意されてますね。はい、ということでもしかしたら自分の家が映ってるかも。
ああ映ってるかも。ああうんそうだね。あっケイちゃんちなみに旭川ないよ。あとね誰がおるかいな。
北海道はない。札幌、
函館と札幌だけですね。
本当だね。
と埼玉は
埼玉は
結構浦和とか大宮とかのあの真ん中辺の辺。
本当だ、いっぱいあるじゃん。どういうこと？
それとあの関東地方だもん。
いつもぐらい乗せようよ。いつも大社
だよ。そうだね。まあ自分の持ち物みたいに言わないで。これ自分の住んでるとこあったら買うかな。買うん。
いや僕出雲があったら買ってみようかなと思ったけどないから買わない。
いやないからそうやって言うんよ。あったら買わないでしょ。
松江の地図じゃあどうしようもないっちゃ。
大丈夫、なんか滋賀県も大津しかないし。
はい、ぜひ皆さんの住んでるとこがあるかどうか探してみましょう。あ、ジミーちゃんご飯行ってらっしゃい。
行ってらっしゃい。
はい、それでは次の記事は携帯ウォッチにあった記事です。停電情報をプッシュ通知、関西電力がアプリ提供という記事が上がってました。関西電力は停電が発生した際にプッシュ通知でユーザーに知らせる iOS、Android 向けアプリ関西停電情報の提供を開始しました。料金は無料ですということで、このアプリは、関西電力管内の停電情報を確認でき、最大10箇所の登録地点で停電があった場合はプッシュ通知で知らせてくれますと。これ2018年の9月、去年の9月ですね、台風21号で、広範囲かつ長時間の停電が発生したことを受けて対策を検討したと。で、今年の台風シーズンまでに実施する取り組みの一つとしてアプリを使ったタイムリーな情報提供を決定したということはそうですね。また9月上旬には AI を活用した停電情報自動応答システムも導入予定ということで、はい、まあこれ娘も大阪にいたんでこの長期の停電結構影響を受けてたみたいですけどもね。 実は中国電力は、ちょっと前からこの停電が発生した時にプッシュ通知をしてくれるというアプリがリリースされてたんですよね。
あー見てたよねあなた。
うん。で中国電力あるんだから関西電力とかあるだろうと思って探してたらなかったんですよ。でこれが今日リリースされたということで娘にこれ入れときって LINE しといたら入れとくって返事来ましたよ。中国電力あった、あと、東京電力あったかな。全国あるのかなと思ったらあんまりアプリでその停電情報を出してるくれるアプリってあんましないんですよね。
うーん、
はい、ということで、関西電力管内にお住まいの方入れとくといいと思いますよ。お散歩さん、愛知も名古屋しかない、それもほんの一部だけ。愛知とかだと中部電力になるのかな。
いやいや、これのはスマホケースの話じゃないの。
ああこれはスマホケースの話か、そういうことね。はい、それでは最後の記事です。エンガジェット日本語版にあった記事です。被害は全額補償、不正は海外 IP から、セブンペイ緊急会見ということで、はい、現在大騒ぎになってるセブンイレブンのセブンペイ、これに関して、夕方緊急記者会見が開催されましたということでね。会見の冒頭ではセブンペイの、
あれ？ちょっと待ってよ。あ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、これなんかおかしなことになったぞ。どうすればいいのかな。今ねマイクがなんか切れてる、マイクが切れてるんでしばらくお待ちくださいよ。
マイクが切れてる。
うん、ちょっと好きちゃん喋らないようにちょっと今喋らないように。
はい、これで治った。ごめんなさい。
びっくりした。
これでマイク生きてるよね。はい、生きてます。どこまで読んだっけ？あ、セブンペイの小林忠社長らが、多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びいたしますと陳謝したと。被害者数は、4日朝6時時点の概算で約900名、被害額は約5500万円に達すると。で、全額、
この方が補償しますという発表をしたそうですよ。
やっぱりおかしいよ、これまた。
おかしい。これ直った直った。子供、海外からのアクセスが原因というか不正アクセスでお金を抜かれてるということですね。で4日14時時点でセブンペイへの現金7個を含む全てのチャージサービスを停止しましたと。新規登録の受付も停止していると。で、初動の調査で不正アクセス元の大部分が海外の IP からであることが判明したため、現時点で海外からのアクセスも遮断、 不正アクセスの原因については調査中と。いうことだそうですね。で、現時点でサービスを停止したのは新規登録とチャージのみで、すでにチャージされている残高を使ったセブンペイ決済は停止していませんということなんで、現時点で、セブンペイにチャージしたものはセブンイレブンでの決済に使えますよということだそうですね。なんかこれ当分使い物にならない感じになってきたね、セブンイレブンさん。
だね。
うちのリスナーさんは大丈夫ですか？被害あってない？お散歩さん、セブンペイのパスワード変更機能がすごすぎる。これでは乗っ取られても仕方ない。ロボスムさん、1人当たり6万円。あ、でも多い人は10万とか20万とか抜かれてる人いるよな、テレビとかでやってたけど。
なんかすごいあれだったよね、
うん、
あの90万の時、うん、
で、不正アクセス問題の経緯は、以下のようになりますということで、まず7月1日にセブンペイのサービスが開始で、2日夜にはユーザーからの問い合わせにより不正利用を認識、初動対策として海外 IP からのアクセスをブロック、クレジットカード及びデビットカードからのチャージ機能を停止、そして3日の夜から早朝にかけて、決済履歴に関してサンプル調査を実施、4日午前6時、不正アクセスが疑われる人数総額、これが約900名、5500万を算出。で、4日9時、コールセンターを0570のナビダイヤルから0120のフリーダイヤルに切り替え、そして今日の14時、セブンペイのすべてのチャージ機能を一時停止、緊急会見を実施という形になってますね。で、新規登録機能の停止についてシステムの対応が整い次第近々停止しますと。今日順位できるか、明日までかかるかという時間軸ということで、新規会員登録も停止に踏み切るということのようだそうですね。なんでこんなことになっちゃったんだろうね、セブンイレブンさん。
こんなに大ごとになることも珍しいよね。
でもこれ逆にサービススタートして1日2日で5500万円も抜くってことは、これ計画的な犯行だよな、多分。
なんか集団なんとかだよね。
一人二人の犯行じゃないよな、多分。
多分なんか大きな組織っていうか、じゃないの？
っていう感じがするよね。はい、ということでこのセブンペイどうなることやら。まあ、7個もチャージができなくなってるようですんでね、今。月ちゃん7個は、使ってるでしょう。
まあ、めったにセブン行かないんでね。ですけど。じゃあ今もうあれ、現金のみってこと？
そうですね。4日の14時時点で、セブンペイへの現金、それから7個を含むすべてのチャージサービスが停止されてますんでね。だからスイカで例えば、まあセブンイレブンでの支払いですけども、スイカで払うとかそういうのは問題ないと思いますけどね。このセブンイレブンが主導してやってる、ペイサービスに関してはとりあえずチャージはできない状況ですね。 事にならなきゃいいですけどね。まあ、すでに大事じゃあるんですけどね。のぶすみさん、7個1万円今日チャージした。14時過ぎに。あ、ほな、停止される直前だったんだろうな。とりあえず7個から抜かれてるっていう情報はないんでね。抜かれてるのはセブンペイの方なんでね。はい、ということで以上本編でした。それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、昨日の夜1890回を聞いてくれた必殺さんが、懐かしの BGM 聞かせてくれてありがとう、また聞きたくなったらリクエストしますで、それからアスガルディアは宇宙国家を名乗る人工衛星でちょっと怪しくて夢のある話です。登録すればアスガルディア国民になれますよとのことで昔登録しました。
アスガルディア
人工衛星、あの地名のところにアスガルディアってあったけど、
うん、
人工衛星の名前なんだ。
そうだね、人工衛星だね。
アスガっていうところだから引っかかってるのかな。
どうなんでしょう。
え、じゃあここに住んでるわけじゃないっていうことなのかな。ちょっとよくわからない、うん、そこ。
あれはなんでそこにピンが立ってるのかはよくわかんないな。
アスガってなんかあの地名だっけかな。
どうだろう。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。また私は何もしないのであの言いますけど、またいつでもリクエストしてください。はい、それからジミーちゃんが、わらわらわらわら仕方ないってことで画像うさって入れたらうざおって普通ウサって入れたらウサギとかって出るよね。
まあウサギ
変わっとるね。4
つ目にこの出てくるな。
普通最初に出てくるウザオが最初に出てくるこの iPhone の変換って何なんでしょうか。一体。
わかんねえ。
はい。これ面白いけどちょっとネタでみんなに話したら面白いかもしれない。ウザオって出るよって。はい、ありがとうございます。そして1891回が上がって、ジミーちゃん、1891回配信だんだんってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ああ、これは昨日みっさんがあの、1891回って言ったから、それを書いてくれてんだね。
そうだね。
ありがとう。それから、チュリーちゃんが、1891回拝聴。息子ちゃんとの団らんなどの話いいですね。今朝は前線が東海から関東にかかり土砂降りとなりました。濡れた傘が私の体に、通勤時の強い雨は辛いってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
都会の方の人は傘さして通勤だもんな。田舎もんは車
で。え、なんで？私も傘差すよ。え、傘差しますよ。
僕は雨が降っててもめんどくさいから走るよ。
走らないよ。足元が汚れます。
あ、まあ、スキちゃんのとこだと、車止めてるとこ行くまでも結構距離があるから傘差すか。
差しますね。
よっぽど土砂降りじゃなかったら差さないな。
それこそあの住んでるところから駐車場までも距離ありますし、
うん、会社ついてからも距離があるから
傘は結構傘のお世話になる。普通の傘のお世話になりますよね皆さん。皆さん、
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
のむ むすみさん、相変わらずポイントは自分の計算より多くついている。後で見直すかな。私の考えが間違ってるのかな。明日聞いてみよう。うん、まあ多くもらったんならいいんじゃない。のぼすみさん、ヨークベニマルで7個チャージ。シーランド広告みたいなのかな。あ、さっきの必殺さんのやつか。
Gランドって書いてあるけど。
ああ、その上に
C ランドなんだ。
間違えて。
C ランド。
C ランド広告。国じゃないけどね。
なんか知らない人が聞いたら、
うん、
広告っていうのは代理店のあるやつだと思わんかね。音声的に。
音声で言うとね。この広告は、あの、公の国と、あ、公、ん、公の国？
うん。
だよな。っていう意味だけど、国として認められてないけど、独立した国家だと宣言してるとこ。なんかお金出したら伯爵の称号をもらえるらしいよ、ここ。
なんかすごい海の中になんか、あの、石油基地みたいな
柱立てて。要塞要塞。戦争中の。
これさ、
うん、
人口27人って書いてるよ、2002年で。
27人だけど、実際に住んでるのは、あの、家族だけです。で、その伯爵とかの称号をもらうためにお金払ってそこの国民になってる人が何人かいるんですよ。
なんでそんな知ってるの？ね、何の話？なんでそんなこと知っとるの？
あの、
有名な話なの、これ。
あの、竹内さんじゃないや。店長さんがお金払ってそこの伯爵になってますよ。そんな雑貨店の。
へ
ぇー。なんかお金払えばパスポートも発行してもらえるし、ID カードも発行してもらえるらしいですよ。
一旦はそういうのにならないんですか？
あ、そんなの和田さんね。さんぽさん、この話は有名だよ。うん、
私何も知らんわ。
まあ、有名だけど、たくさんの人がこの話を知ってるかっていうと、そこはどうかなって気がするけどな。いくら払えば国民になれるんだっけ？シーランド広告。シーランド広告ってやったら、月ちゃんが言うように、広告は出てきちゃった。宣伝になっちゃった。
私ちゃんと、あれが出てきたよ、公の国って。
そうなん。そっちは出てこなかったぞ。
うん。
ペティア。ちゃんと国旗とかもあるしな。2016年の人口は4人になってるな。確か家族で住んでたはずですよ、ここは。一応お金も発行してるんだね。切手とかコイン。 これ
空海王国作る？
うん？空海王国？これ西川きよしさんもここの白衣持ってるんだな。
その人たちは人口には入らないってこと？
多分さっきスキちゃんが言った人口20何人っていう中には入るんじゃない？
でも2002年の話だよ。
あ、2002年か。でも家族で住んでたからそんな20人も人口がいたってことはあるのかな？ここまで詳しくは分かんないけどな。お散歩さん、テレビでも何度、テレビでも何度 を取り上げられてる。何回かを取り上げられてるってことだね。おすみさん、そんな雑貨店の和田さん、いいよね、うまいよね、センスあるよね。
うまいよねって何がうまい？
ん？いや、そういうネタを紹介するのがね。
見習わんといけんね。
いくら払ったら伯爵になれるかっていうのは書いてないな、ウィキペディアには。もともとそこでなんかラジオ放送やってたらしいけどね、海賊放送。
うーん、
なんかネタありますか？ネタネタ、ネタネタ、
そんなにないよ。
ないんかい。
まあ今日は、
うん、
うん、あのリコールにあった車をね取りに来ていただいて、
パーキングブレーキのアクチュエーターを
交換したね。そうそうそう。で、うん、一応言いましたけど、なんかあんまり気にしなかったけど、なんか私もそんなんあったかもしれませんから、えって顔しなさったけど、
うん、
なんかね、うん、ちょっと台車がボロくて残念な。ここでしか言いませんけど。
わからん、もしかしたら聞いてるかもよ。
聞いてないですよ。
江口さん、こんばんは。
こんばんは。
小白さん、全然関係ないけど、ハリーポッターのゲーム、ミッタンは杖登録しないの？ちなみに、わしの杖は、ハリーポッターと一緒のやつにしてみた。あれ？杖登録したよ。
何の話？全然わからん。
あ、ハリーポッターの、ハリーポッター魔法同盟。あれ、杖僕登録したけどな。出てきてないですか？杖登録してるよ。なんだっけ、奇変に冬って書いて、
ヒイラギ、
あ、ヒイラギ、ヒイラギに、ドラゴンの心臓の金銭、 で杖は登録してますよ。なぜ見えてないんだろう。おかしいなぁ。スキちゃんもちょっとやって、あんまりやらずだな。
なんかまだダウンロードして、
うん、
なんかレベル1クリアしたとこ、そのなんかどうしていいかわからんけど、最後 Z みたいな文字かけて線たどったら、なんかネットがちぎれてそこで終わったみたいな。
あ、今私他の人の魔法省 ID 見てるけど、杖は秘密になってますね。だから登録してても友達には見えない状況みたいですよ。その Z 指でチャチャチャってやるやつ、
うん、
あれ早く動かさないとダメみたいですね。上にグラフがあって、ゆっくりやってるとグラフがだんだんだんだん左へ寄っていって威力がなくなるみたい。どうもだんだんやり方が、
分かる人には分かる話ですけど、
分かってきたぞ、うん、あとポートキーもやっとやり方がなんとなく分かってきた。あとよくわかんないのが、杖を選んだときに、青い光が出るときと赤い光が出るときあるんですよね、組み合わせで。あれはどっちがいいんだろう。僕は青が出た方が正しいのかなと思って、青い光が出る組み合わせにしましたけどね。この辺の使い方がまだ今一つわかってない。今持ってる杖で正しいのかどうかもよく分かってない。ちなみに現在私はレベル7まで進んだかな。そっちの方ばっかりしてるからポケモンとかイングレスが全然手がつけられてないです。
なんかいっぱい手出しすぎなんじゃないです？
確かにね。
なんかでもわからない、いろんなゲームがありすぎてね、ちょっとこう、ちょっと私今何もやってないですね、ゲーム。ちょっとパンク仕掛けてる。
あの猫ちゃんもやってない。
最近フェイス何もしてない、ゲームもしない、SNS も書き込みしない、見ない、なんかちょっと今なんだろう、 iPhone イヤイヤ病になってるかもしれない。
iPhone 嫌いになってる。
iPhone が嫌いなわけじゃないか、なんかでもなんかなんだろう、どうしたんだろうね、あまり触らない。いや触ってるか。
どっちやね。
何してんだ。何してんだろう私。最近はちょっとあれですね。
ん？
ちょっとね、夜 LINE で交流が多い、グループくん、今2つグループリアルに動いてるところがあって、
うん、
そこで、チーム、これは言ったっけ、会社のその、カーブスに通ってるメンバーで、LINE のグループ作ったけど、その中でなんかみんなでワイワイ喋ったりとか。
うん、
してますね。あとはお盆に大阪行く関わりのあるメンバーとか、それ以外はさ、もうなんか眠くてね、とにかく寝たいから寝るみたいな感じで最近、体力ないです。
ちょっと話はゴロッと変わりますが、ちょっと面白いネタを見つけたんで。 去年花粉症の時期に花粉を水に変えるマスクってのが売られてたの知ってます？アイリスオーヤマとか。
なんかそんな話を聞いた記憶はあるな。
テレビの CM でも結構バンバンやってましたけどね。どうもあれ、消費者庁がストップをかけるみたいですよ。
何？古代広告？嘘？
っぽい感じのことですね。あたかもこの商品を装備すれば、製品に含まれるハイドロギンチタンの効果によってマスクに付着した花粉、ハウスダストよりカビのそれぞれに由来するアレルギーの原因となる物質並びに悪臭の原因となる物質を化学的に分解して水に変えることにより、これらの物質が体内に吸収されることを防ぐ効果が得られるかのように示していたと。で、消費者庁は景品表示法第7条第2項の規定に基づき、これらの商品を販売していた4社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料提出を求めた。で、4社から資料は提出されたんですけども、当該資料はいずれも当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないという判断を出したと。だから今年から多分水に変えるマスクってのは出てこないんじゃないかな。
でも実際に見たことあるかって言われるとないですけどね。
でもドラッグストア行ったら売ってたんじゃないのかな。ただアイリスオーヤマは、この消費者庁の判断に不服を申し立てているらしいですよ。もしかしたら法廷闘争になるかもって話らしいですよこれ。花粉症でこの手を使った人いるのかな。花粉症がそんなにひどくないんでね、あんましマスクとか本気で探したりしたことはないですけどね。まあ、花粉が水に変わるマスクって本当かって思ってテレビの CM とか見てたけどね。
あんまり気にしてなかったなとか、興味も何にもなかった、スルーしてるな私。
あとあのなんか首にちっちゃいボトルみたいなのぶら下げてハウスダストとか花粉を寄せつけないようにするってやつがあるじゃない。あれもなんか
何それ、
眉唾みたいな気がするけどな。
そんなのがある
ん？
知らない。
そんなのもありましたよ、確か。本当に効くのかどうかよくわかんないけどな。はい。てなとこですかね。以上、空海 IT ニュース1892回、7月4日でした。お届けしたのは、
皆さん良い週末を。
いや、まだ明日もあるよ。
あ、私明日お休みです。のすきちゃんと。
それを言わなきゃ。はい。明日は私の一人喋りです。のみっさんでした。それでは。
可愛がってやってください。
また明日。三四。
ただものだんだん。
明日はすきちゃん飲み会だよ。
頑張って。飲み会って飲まないし。
そっか。
飲み会じゃないよ、会社行事ですから。
Army ID News.